賛美を感謝いたします。それでは今朝のテキストの箇所を聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書15章1節から7節。ルカによる福音書15章1節から7節。さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。それでは、この箇所を通しまして、月山誠兄弟に99匹の羊と1匹の羊としてメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。いよいよこの時が来たかという気持ちでこの時を迎えております。初めての方もいらっしゃるかと思いますので、メッセージを取り次ぐ前に私の紹介ということでですね、少し短くお話をさせていただこうかと思っています。私は嘉手納バプティスト教会のメンバーで瑞慶山誠と言います。2代目のクリスチャンでこの教会で育ってきたメンバーの一人でもあります。今日こうしてですね、皆さんの前でメッセージを語るということはとても緊張する思いで迎えているわけですけれども、やはりこれも神様の導きかと思わされる、そのようなことも感じているわけですね。私はこの10年近く教会学校で教師として奉仕をさせていただきました。10年前に10年前にも牧師不在の時期がありまして、その時に教師が子どもたちにメッセージを語る、これがふさわしいのではないかということで、メッセージを取り付く、教師が月に1回ローテーションで御言葉を語るということを行いました。その時にすでに泉川義道牧師が教会の協力牧師として来られていましたので、メッセージの学び会を行っていたわけですね。私が初めて子どもたちにメッセージを語るその聖書の箇所はイザヤ書6章8節のこの御言葉でした。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。この御言葉から語るにあたって先生との学び会の中で、これはあなたに語られた御言葉としてまず受け取りなさい、何を子どもたちに語るかではなくて神様があなたに何を語っておられるか、そしてあなたがどう応答するか、それを深く味わって子どもたちに受けた恵みを分かち合いなさい、そう教えてくださったんですね。それから10年が経ちました。3月の最後の礼拝で報告の時に 3月で私卒業しました、4月には就職しますという嬉しい知らせをみんなで分かち合いました。本来なら私もこの3月に進学校を卒業しましたと言っていたかもしれませんが、恥ずかしながら2年通う進学校、今年5年目通うことになっております。わずかな歩み、少しずつの成長でも神様はちゃんと私のことも目に留めてくださり、導いてくださっているのだなと思います。成長の遅い私に対してこのような場も設けてくださっているのかと思うときに、ただただ本当に感謝な思い、また本当にこう何と言うんでしょうか、本当にこう身が引き締められる、そのような思いであります。進学校の学びでも、また教会の奉仕でも、仕事においても泉川先生は指導牧師として関わってくださいました。その泉川先生が不在の中、私にできることがあるならば私もご協力をさせてください、教会の役に立つことがあるならばということで、今回このメッセージの奉仕を引き受けることになりましたわけですね。ですからこのようなまだ未熟なものでありますけれども、メッセージを取り継がせていただこうと思っております。取り継ぐ前に一言お祈りをして始めていきたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美申し上げます。先ほどの司会者の祈りに本当に心を合わせます。今日もこうして私たちがあなたの御前に呼び集められ、こうして礼拝に預かるこの時を本当にあなたが用意してくださることを心から感謝をいたします。この場に集い礼拝を捧げる者、またインターネットを通して統一地でこの場に心を向けながら、心を合わせながら礼拝を捧げておられる方々もおられることを覚えて共に祈ります。私たちが捧げる礼拝の一つ一つ、あなたへの賛美また祈りがあなたに受け入れられ、またあなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように、一人一人の心を整え、また導き、私たちの心を一つとなさせてください。今泉川牧師が不在の中、教会の働きが進められておりますけれども、どうぞその働きの多くを担ってくださる役員の方々をあなたが励まし、霊性を引き上げてくださり、また力を与え導いてくださいますように、より一層一致の心を与えてくださいますようにお願いいたします。また泉川先生におかれましては、本当に速やかに体調が回復し、またご奉仕あなたのための働きにまた戻ってくることができますようにも助け導いてください。またこの時も先生も心を合わせこの時を過ごしておられるかと思います。どうぞこの場にいないお一人お一人の上にあなたの恵み祝福が豊かにありますように心からお願いいたします。これからメッセージを取り継がせていただきます。本当に足りないものでありますけれども、あなたがこのようなものも心を止め用いてくださることを感謝いたします。どうぞ御言葉をいただく一人一人の心をあなたが整え、霊の目を開き御言葉を受けることができますように、どうぞお導きください。神の子にふさわしい思いをあなたが私たちに備えてくださり、御言葉を通して新しい心新しい思いを私たちに与えてくださることを感謝いたします。ただただ感謝しつつあなたを見上げ歩んでいくことができますようにお導きください。この祈りを一同の祈りに合わせまして、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、聖書の箇所をもう一度お読みしていきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカによる福音書15章1節から7節。さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。 するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話しになった。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるだろう。この聖書箇所を読むと、私はある絵画を思い浮かべるんです。それは羊飼いの姿をしたイエス様と、イエス様のその肩に大事そうに担がれている羊。そして思い浮かべながら、ああ本当にあの羊飼いはイエス様であり、あの羊は私だと思うのです。イエス様が語られたいなくなった一匹の羊の例え話の箇所に来ると、そのようなイメージを持つ方もおられるのではないでしょうか。今日は羊飼いといなくなった一匹の羊、イエス様と私という個人的な救いの体験も思い起こしつつ、感謝しつつ、視点を変えてこの聖書を見ていきたいと思います。それはイエス・キリストがこの時何をご覧になり、何を思い語られたのか、イエス様の視点に少しでも近づきたいという一歩を踏み出す試みでもあります。皆さんは囲碁をご存知でしょうか。ボードゲームの囲碁ですね。碁盤と呼ばれる板に白と黒の石を交互に置いて、対戦相手の領土を囲む、または自分の領土を広げていくことを目的とした、そういう勝負をするゲームがあります。対局の解説をしているテレビ番組を見たことがありました。解説者は勝負が決まったところから、この対局の勝負の分かれ目になったいくつかのポイントがどこにあったか、それを振り返りながら説明するのですが、相手の先の先を読みつつ勝利するための確実な一手に来ると、まさにここですねと言わんばかりの説明をするわけですね。そのような一手を布石と呼ぶそうですね。勝利者は対戦相手がどんな手法を試みても揺るがない勝利の一手、勝利に至るための堅実な一手、布石を投じるわけです。人間のレベルでも名人と呼ばれるすごい人は何十手先も読むことができると言います。しかし名人と呼ばれるそのような人でも、いつまでもずっと名人で居続けられるわけではありません。しかしここが人と神様との違いだなと思わされるんですね。神様の人類を救う壮大なご計画も確実に完成へと今も向かっています。長い人類の歴史の中に、サタンの介入に始まり、人がどんなに失敗しても、それでも神様のご計画は進展してきました。時には人の失敗や悪い行いさえも用いて、神様はそれを良いことに変えてくださる。そのようなことも聖書には多く紹介されているわけです。そしてイエス様が来られ、救いの御業を完成してくださり、私たちが 神様の子供として歩む道を開いてくださいました。皆さんご存知だと思いますけれども、この聖書、清い書物と書かれた聖書ですけれども、罪のない箇所というのは実にわずかですね。創世記の1章から2節、黙示録の21章から22節、最初の2章と最後の2章、罪のない状態というのはこの4章だけ。それ以降聖書の中に出てくる箇所というのは全て人の罪に対することが書かれてあり、それを覆うようにして神様がどれほど私たちのことを大事に思っていてくださるか、その愛をお示しくださっている、そのことが本当に多く書かれているわけですね。さて、このいなくなった一匹の羊の例え話に戻りますけれども、別の箇所でも同じようなことが語られています。イエス様がこの例えを繰り返しお語りになったということは心に留めておくべきことと思いますし、どのような状況で語られたかも重要なことに思います。マタイの福音書では誰かがと表現されているものが、このルカの福音書ではあなた方のうちにと表現されているわけですね。より身近なことのように受け止められると思います。ルカによる福音書15章はイエス様の交渉がすでに後半に入っていることが記されています。イエス様が我々が待ち望んでいた救い主メシアなのかどうか、パリサイ人や律法学者たちは初めはその働きに串刺しせず、観察期間を設けてただ様子を伺っていました。まだ心の内でつぶやいている段階です。しかしイエス様は彼らの心の内にある思いまでもご覧になっていました。そして次の段階ではイエス様が救い主かどうかテストする段階へと移っていきます。妬む思いが強い彼らの多くは見たまま聞いたままを信じることができず、受け入れることができず、イエス様を試みるために近づき、これなら失敗するだろうという思いつく限りの罠を仕掛けてきました。その結果彼らはイエス様が救い主なのかという問いに対して正しい判断ができず、最終的にはイエス様の悪霊の追い出しは悪霊の頭の力によるものだと公言し、イエス様を拒否しました。以後イエス様を亡き者にしようとする、そのように画策し動きを早めていきました。対決姿勢が激しさを増していった頃でもあります。一節二節で罪人や主税人や罪人がイエス様のお話を聞きに来て一緒に食事をされているという場面が紹介されています。つまり親しく交流している、交流を深めているという場面です。イエス様の優しいお姿が思い浮かんでくる、そのような場面です。その場面に本来なら自分たちからは決して近づこうとしないパリサイ人や律法学者たちがいたのは、つけ込む隙がないか見張っていたとも考えられます。イエス様の交渉外は後半に入っています。イエス様の眼差し、そして足取りは確実にエルサレムへと向かっていました。病の癒しや悪霊の追い出しは公の場から個人的な場へと移され、 群衆に対しては例えでお話をされるようになり、その解き明かしは弟子たちに対してのみ行われていきます。ご自分の十字架の時が近づいている、そしてご自分がいなくなった後のことも当然イエス様はご存知ですから、働きは弟子訓練へと移っていました。弟子たちがまた次世代を育成するため、そのための土台作りをなさっていたとも受け取れます。しかし福音書を見ると多くの場面でイエス様と弟子たちの会話が噛み合わないという状態がよく見えるのです。それが続いているんです。ではイエス様が語ってくださったことを理解できる、それがいつまでいつになったら理解できるようになったのかと言いますと、それはイエス様が復活した後、使徒行伝の一章でイエス様が天に帰られるその直前まで弟子たちはイエス様が語られたこと、そのことを十分に理解することができなかったということが記されています。きっとイエス様はそのこともちゃんとご存知だったでしょう。ですから弟子たちの反応に驚いたり、そこで働きを止めたり、そういったこともなさいませんでした。父なる神様に祈りを捧げ、御心を尋ねつつ最善を確かめ、常に先の先を歩まれていました。聖書の箇所をいくつか紹介します。ヨハネ15章26節、私が父の身元からあなた方に遣わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。続いて16章4節、私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。弟子たちがイエス様と過ごした約3年半、イエス様がどのようにご覧になり、どのようなお気持ちでお語りになっていたかを知ったのは、ペンテコステの日に聖霊が下ってからのことでした。その時が来て、弟子たちははっきりと思い起こすことができたのです。イエス様と一緒にいた時にはまだ十分に理解することができませんでした。理解できないためにあんなにも会話も噛み合わない、そういう状況にあった弟子たちでしたが、イエス・キリストこそ救い主であると力強く証しする人に変えられていきます。聖霊が下った時、ペンテコステの日、ペテロが大胆に証しをし、その日一日だけで3000人が救われたと、そのように聖書は語っていますね。弟子たちは初めからすべてを思い起こし、こうして福音書を残してくれました。もう一箇所聖書をお読みしていきますけれども、ヨハネによる福音書のですね、13章1節、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。著者ヨハネは自分は主に愛された弟子と語っていました。そのヨハネがこうして聖書を書き残す際に思い起こして、自分の者たちを愛してすでに分かっていることであります。 それに加えて彼らを最後まで愛し通された。これから十字架へ向かっていくイエス様、そのことを通してヨハネはイエス様がその途中にあって何をお語りになったのか、そのことも深く理解することができるようになりましたし、その働きの始めに遡って、こんな時にイエス様はこのようにお語りになった、このようにお感じになっておられたのだ、そのことを多く気づかされたのではないかと思います。イエス様は復活し天に帰られる前にペテロに、私の羊を飼いなさいと言われました。その時ペテロはじめ弟子たちはイエス様がどのような思いで語られたのか、この時点では意味を十分に理解することはできなかったと思います。でもイエス様が羊飼いとはこういうものだよ、交渉外の至る場面で布石となる言葉を残してくださっていた、そのことがご聖霊の取り扱いを受けながら後に導かれて一つ一つが思い起こされていったのでしょう。そうして点と点が結ばれて、やがて線となり大きく広がり、イエス様の視点、イエス様のお心が、全体像がくっきりとはっきりと見えてきたのではないかと思います。ですからイエス様がこのようにお語りになられているにもかかわらず、自分たちはこうだった、本当に何も分かっていなかったと噛み合わない様子も隠すことなく事実として弟子たちは残せたのではと思います。別の聖書の箇所では、また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれたと書かれてある箇所があります。イエス様はこのように群衆をご覧になっておられたんだ、それなのに自分たちは後で面倒が起こらないように速やかにみんなを解散させましょうと提案していたのに対し、イエス様ご自身はこの後自分では何をするべきかご存知でしたが、あえて弟子たちにあなた方で食事を用意してあげなさいと弟子たちを訓練するという場面もありました。直接イエス様がお話しされたことを聞いていた時には、おそらく理解できなかったであろう弟子たちでしたが、イエス様はこのようにご覧になり、こうお感じになっていたとイエス様の視点に近づくことができたのではないかと思います。ここの4節以降の箇所もそうですが、聖書には羊を世話する羊飼いと羊飼いに守られる羊の関係がよく描かれています。羊はとても臆病な生き物と言われています。また目が弱く視野が狭い生き物だとも言われています。ですから草を食べているのに夢中になり、足元に生えている草を食べるのに夢中になって、すぐ近くにある石にも気づくことなく、その石につまずいたり、また穴に落ちてしまう、そのようなこともよくある、そういう生き物だとも言われています。羊はとても臆病な生き物、群れでいるから安心ということではなく、一匹がパニックになれば群れ全体が大混乱に陥ることもあると言います。ですから常に羊と行動を共にする羊飼いの存在が必要になるのです。牧畜を生業とする羊飼いにとって 羊は財産であると同時に生まれて群れに迎え入れる、そしてやがて群れを離れる、その時まで生活を共にする一つずつ大切な命ある存在として扱っています。最初にも触れましたが、いなくなった一匹の羊とそれを探す羊飼いに目が止まりますが、もともとは100匹でいられた羊たち、そこにも視点を置いて考えてみたいと思うんです。そのことも大事なことのように思えてくるのです。羊は一匹がパニックになったら群れ全体もパニックになる、そのような生き物です。弱い存在です。羊飼いは群れ全体に注意を払い、群れ全体にとって良い状態を理解し、その良い状態を脅かすものを遠ざけ、常に先回りをしています。ことが起こってから対処するのではなく、起こりうることを想定し、そうならないためのケアに努め、もしそうなったとしても早めに対応する体制を整えていたことが伺えます。99匹を野原に残しとありますから、すでに99匹に対しては群れでいられる状態、その状態まで一匹一匹をケアし、それぞれ回復を図り、安心させてやり、安全を確保した上でいなくなった一匹を探しに行っています。群れ全体100匹すべていることが羊飼いにとって最も大切なことだったのではないでしょうか。イエス様の例え話を聞きに来たのは主税人や罪人と呼ばれる人たちだけではありませんでしたね。イエス様を拒否した人たちもそこにはいました。イエス様はこの場にいる人たち全員が今自分に委ねられている存在だと受け止めた上で例え話を語ってくださり、その場にいるすべての人に対して悔い改めて立ち返ることを願いつつ近づいていた、迎え入れていたのではないでしょうか。私もまだ疑問に思うところで、まだ答えが見出せません。先ほども出てきましたけれども、聖霊を冒涜する罪は決して許されることがないとイエス様ご自身お語りになりましたけれども、神様は罪人が死ぬことを望んでおられないということも事実です。ですからもしかするとパリサイ人や律法学者たちに対しても許されない罪は犯した、これは事実である、しかし彼らがその罪を離れて悔い改める機会というものを設けておられたのではないか、彼らが近づいてくるのを受け入れて拒むことはなさらなかったのではないか、そのようにも思えてくるのです。羊は自分では何をしていいのかわからない生き物です。とどまっていることが難しく、常にいなくなってしまう存在です。獣に襲われ強盗の被害に遭うこともありますが、自分から群れを離れていなくなる、気づいたら周りには誰もいない場所まで来てしまい、もう戻れなくなったということも当然ありえます。実際には一匹だけでなく5匹10匹を一度に失ったという経験をした、そのような羊飼い、そのような話を聞いたことがあるという人ももちろんいたでしょうから、イエス様の例え話を聞いていた人たちにはとても身近に感じられる、そのような例え話だったのではないかと思います。そのような思いで聞いている人たちは本当に胸が打たれる、そのような思いだったのではないかと思うんです。傷ついているかもしれない、怯えて足がもう一歩も踏み出せない、そのように動けなくなってしまった 羊のいるところまで見つけ出し、助けるために近づいてくれる。そしていつも共にいて守ってくれる羊飼いの存在は、誰にとっても必要な存在と言えます。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。ヨハネ福音書10章27節の言葉です。イエス様を信じる私たちは、個人的には羊飼いのイエス様と羊の私という関係です。つながりが確かなものとなるとき、イエス様は私たちを羊飼いとして引き上げ、用いてくださるのではないでしょうか。イエス様の声に聞き従い、イエス様についていく。イエス様とのつながりは成長していくものですから、そして成長の度合いに応じて私たちに委ねられた交わりの中へ送り出してくださるのではないでしょうか。教会や家庭、社会においても、私たちはそれぞれ置かれている場で委ねられた方々との交わり、関係があります。気がつけば一人、いつの間にか二人、私たちの周りからいなくなっていた、心と心の距離が離れてしまっていたということがないように、委ねられていることに心を止め、この状況の100とはどのような状態なのか、また100であるための最善は何か、そのことをいつも心に留めていきたいと思います。お互いはそのつながりや交わりを委ねられた羊飼いの位置に置かれているものです。常に先回りをして、起こりうることを想定し、そうならないために心を配り、たとえそうなったとしても早めのケアを行っていくことが大切だと思います。そして私たちは弱い私たちですから、一人で羊の群れを養うことはできないですね。ですから私たちはお互い協力し合い、助け合い、支え合い、自分たちに委ねられた交わり、つながりを本当に大切に大切に扱っていく、関わっていく、大切なものとして取り扱っていく、そのことが求められているのではないでしょうか。一致している群れの中に加われなかった人をもう一度迎え入れることができるなら、私たちは部分としてだけではなく、部分としてではなく全体として99か1かではなく100として共に成長することでしょう。それだけの苦労が報われるからこそ、今日の聖書箇所の後半の部分にあるあの羊飼いの大きな喜びにつながるのではないでしょうか。最後にイエス様はいつも父なる神様に御心を求めつつ祈られました。私たちも何が父なる神様イエス様に喜ばれることなのか心に留めて、またご聖霊の取り扱いを受けながら今週1週間を歩みたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から感謝をいたします。今日の御言葉、あなたがこの御言葉を与えてくださったことを心から感謝をいたします。十分に語ることはできませんでしたが、どうかお一人お一人の心の内で 働いてくださるご聖霊が本当に豊かにお一人お一人のうちで取り扱ってくださり、また助け、また導いてくださいますように心からお願いいたします。今週1週間がこれから始まっていきます。それぞれがそれぞれに使わされる場へと出かけていきます。その場において本当にその場のふさわしい状態、何が100である最も良い状態なのか、それを見分ける力を与えてください。そして私たちは弱いものですから、その場においてその状況において何がふさわしいかを教えてくださり、それを行う力を与えてください。また弱い私たちですから、一人でその荷を負うことなく、また多くの方々と助け合い、共に協力し合い、一週間を歩むことができますように、どうか助けていてください。新年度が始まり、新しい環境、新しい取り組みに置かれる、そのような方々も多くおられるかと思います。どうぞ、そのような状況にいらっしゃる一人一人をあなたが励まし、どうぞ一人一人を助け、導いていてくださいますようにも心からお願いいたします。このお祈りを一同の祈りに合わせまして、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。